ラクラシックレディオ、ヨッシーです。
ユージです。
何やけどって、なんか急に始まる瞬間におでこやけどしたとこは痛いって言っとったけど。
そうなんですよ。この間揚げ物揚げてた時に油が跳ねて、たまたまおでこに当たって、
まあまだでこでよかったな。
おでこやけどしました。ちょうどメガネしてたんで、その時目は大丈夫やったんですけど。
目は怖いよ。
はい、
この時期暑いから、
うん、
まあ俺も普通に上半身裸で肉を焼くことはよくあるんですよ、
はい、
でまあ油跳ねるし、うん、まあ、普通の胸肉ぐらいはいいんや、
うん、
でもなんか、まあ、胸肉カロリーないやん、
ね、
カロリーないというか脂肪少ないやん、
まあ、少ないです、ね、
でも皮ついとるやん。
あ、ついてますね。
で皮は剥がしといて、
はい、
なんかおつまみとしてたまにあげるときあるんけど、もうものすごい爆発するから、
油すごいですからね。
その時もこの裸に当たったらきついなと思ってたけどデコ現象ですね。
確かに裸も危ないですね。
でなんか網目状のフライパンの上に置くやつがあるんですよ、
はい、油切るやつかな。
そう、油が飛んでこんやつ。でまあそれを使ったりしてたんですけど、
うん、
なんか最近こうなんかそこから煙が出るようになって
そっからどういう状況なの、
まあ、そこになんか油とかもついたままとかがあったやろな。
あー
とか、なるほどね。あの意外とフライパンが小さい場合、
うん、
強火でやるとさ、フライパンの周りぐらい火がこう、
はいはい、
囲むというか出れるんや、
まあ、飛び越えるというか横から
出てますよね。横からファイヤーがあると、
はい、
その強火の状態でいくと網にも、
ああ、まあ、そっから網に
直接行くみたいな。
なるほどね、
うん、横からファイヤー、上網ファイヤーみたいなってなると煙がすごくて、
すごそうそれは。
で、まあ、この時期例えばクーラーとかさ、
うん、
締め切っとったとしたら、
うん、
煙いけど開けれんみたいな、まあ、開けるしかないんですけど、
ね、
まあ、
涼しいに逃がしたくないもんな。
そういうのがあるシーズンですけども。
なるほどな、はい、これおでこをやけどしたら困るんが、ヘディングとか頭乗せるときめっちゃ痛いんですよね。
まあそれ痛いやろな。
しかもちょうど乗せるとこにかかったんで。
まあな、でも若干ずれとるよ見た感じ。
でもちょうど当たるんですよね、なんか意外と、まあ、早く治ってほしいな。
やけどは今までしたことある？
がっつりの
他に
腕とかかな。でもそれも油飛んできてとかそういうのばっかかも。
もう油大好きなんや。
まあ油というか料理しとったらたまになるよな。
まあでも俺それ怖いからだいたいこう飛ばんようにするんやけど。
油ガードってこと？
油ガードか、あれってなんかフライパンとか焼いとるものを動かさんときに、
うん、
なんかどんどんポンポンってなる気がするんやんか、
うん、
なんか揺らしとったらフライパンを。
あ、揺らすとなりやすいな。
あ、意外と大丈夫な気がするんやけど。
あ、揺らしとったら、
うん、まあ物によるんかもしれない。
ああそうかも。なんかニンニクとか入れると結構弾けるかも。
まあな、弾ける系は怖いですよ。
そうやな、
弾ける系。まあ俺意外とやけどないな。でも
あ、そうなんや。
がっつりのやけどしかないから。
がっつりのやけど、
うん、
怖いなそっちの方が。
あのもうだいぶちっちゃい時ですけど、
熱湯かかったみたいな。
ね、まあ家に水槽あって、
はい、
まあ、小学校ぐらいの時なんてもう魚大好きや、
うん、
カメとかエビとか。
そうやろな。
でまあちっちゃい魚をね、
うん、
まあ、当時ブラックバスの稚魚とかブルーギルとかの小さいやつとかやったかな、
うん、はい、
でまあ水槽に入れて、
うん、
で横には豆電球で鑑賞できるような状態にしてあって、
だから暗くても見えるようにしてあったことね。
で豆電球が裸なのよ。
ああ危ないですね。
でそれが横に置いてあったんやけど、
うん、
まあ、少年の頃ってこう距離感やっぱちょっと頭的にそこまで回ってないから、
まあ、もう夢中ですもんね魚に。
で手前におる魚じゃなくて奥におる魚を見したくて、
なるほど、
これって指さそうとして、
うん、
こう回し込もうとしたら、
うん、
腕に丸裸の豆電球がジューってなって、
怖
っ。でまあ丸型の跡がもう残って、皮は溶けてる状態みたいな。
なるほどな、 たいな。
そんなんがありましたけども、はい、じゃあ始めてまいりましょう。ラクラシックレディオ、この番組は株式会社堀口の提供でお送りします。
株式会社堀口は舞鶴火力発電所のメンテナンスから地域情報サイトマイプレ海の京都や EC サイト海の京都市場の運営まで多様性のある企業活動を行っています。目指すは舞鶴の一番星。2041年の創業100周年に向けて地域に愛され必要とされる企業を目指し、事業と人材で舞鶴の繁栄に貢献します。
ということで、はい、やけどから始まりました。
はい、始まりましたね。
まあね、あの前も言いましたが、ストリートで昔、うん、沖縄でパフォーマンスしてた時は、はい、コンクリートが鉄板ぐらい熱くなってたこともあり、うん、
それ危ないからな、
まあ、あとは伝説としては、うん、当時僕が所属してた昔のチーム、うん、まあ若ければ若い時ほど今ほどコンプラみたいなのがないんで、はい、やんちゃな人たちばっかりですよ。
そうですね。
うん、なんかまあいろいろ飲まされた先輩とかは、
はい、
まあ道路で吐きましたと、
うん、はい、
真夏に、
うんうん、
そしたらジューってなって、
はい、熱が、
お好み焼きが出来上がったらしい。
嫌やな、そのお好み焼きは。
まあもう昔の話ですけどね、まあ、そんなのもありましたけども、まあ、夏といえば冷たいものが、うん、なんか飲みたいですね。
まあ飲みたかったり食べたかったりするな。もう頻繁にアイス食べとるもん。
あ、アイスで言うとね、
うん、
ユージはアイスコーヒーってどう思う？
アイスコーヒー、
うん、
あ、味薄めれるってことか。
まあ、俺結構好きなんやけど。
僕も好きですけどね。
アイスコーヒーって英語にしたらどう書くと思う？
はい、アイシーイーコーヒーって COFFE でしたっけ？
イー
か。
まあ、それアイスコーヒーやんか、はい、日本的には、
うん、
でもそれ海外ではそれないのよ。
あ、そうな、あの表記間違っとるってこと？
間違えとる。
日本人にしか通じん表記なの？
あれカタカナ表記やから。
あ、
アイスドコーヒーなんか過去形にわかんのよ。最後にアイスの部分に D をつける。
過去形にする、
うん、だから冷やしたコーヒーってこと。
あ、さっき冷えましたよって、もう今この瞬間じゃないってこと？
なんかコーヒーってあったかいやん、もともと。
まあ普通ホットコーヒーが元ですよね。
で、まあ、ヨーロッパ僕らもパフォーマンスとか大会で行った時とかは、う
ん、はい、
まずアイスコーヒーを見かけないでしょ。
まあでも確かにホットしかないかも、
うん、で、まあなんかこのあんまないらしいよ。
あ、 そうな
ん、ね。まあ、あるっちゃあるんやけど、その別々で出すとこもあるらしいしね。
でも言われるとカフェ行ってもホットのしかないかも。
そう、で日本的にはもうそのままアイスコーヒーやけど、アイスドコーヒーみたいなさ、うん、この間喫茶店入って、
うん、
まあ、モーニング食べてたんですけど、
はい、
でなんかいい感じの、
うん、
こう昔のポスターがいっぱい貼ってあって、
ほう、
もう本当に年代物の、でも全部アイスコーヒーのポスター。
はんはん、おしゃれ系なやつか。
A もなんかいい感じの、
はい、
でそこに書いてあるのもアイスコーヒーになってたし、
あ、アイスドじゃなくて、
うん、でも多分その気づく時が来るんやろな。なんかシリーズものらしくて、
うん、
最近になったらアイスドコーヒーに変わった。
あ、そう、
英語の場所が。
その時はまだアイスコーヒーが当たり前やと思っとったよな。
いや、俺も昔知らんかった時は、うん、なんで過去形になるんやろみたいな。
なるほどな。
初めての時は思ったけどね。
まあ、でも未だに完全に理解できてないですよ。
まあまあ、
まあ過去形になるんですね、とりあえず。
まあそのアイスコーヒーもしそのまま出すとしたら、コーヒーアイスみたいな状態ってことなんちゃうの？
ああ、英語でそれで言ったら凍った状態のコーヒーが出てくるってこと？
分からんけどイメージそうなるんちゃうの？
そうかもしれんな。
コーヒーを冷やしましたよっていう状態なんちゃう？
もしくは
アイスドコーヒーっていうのは。
だからアイスインコーヒーとかじゃないとダメになってくるってこと？せめて
逆ん？アイスインコーヒー、うんうん、まあ
まだ、
うん、どうなるの分かりませんけども、ま
あ、アイスドコーヒーが正しいんですね、はい、とりあえず
ということで、
知らんかった。
もうすぐチャッタ祭りですか？
うまいな。 今年は西でしたっけ、
うん、いつから西東に変わったんだっけ、 3,4 年前だっけ、
3,4 年前ぐらいじゃないですか、帰ってきてから
ちょっとしてコロナ明けぐらいか、
そう人多いんやろなと思いながら、
まあね、なんかそういう時だけ人多いですからね
そういう時だけマイゼルの
だって普段どこに人おるんやろと思うけど、こうお祭りとかなんかある時、あこんなにおったんやっていう、
なんか近くの綾部とか福知山とかから来てるんじゃないですか、
いやどうなろうね、
でもその花火大会で言ったら8月1日やったかな、若狭高浜である花火大会で、
うん、
花火が8時から上がるんですけど、うん、その前に7時40分ぐらいからなんかドローンショーみたいなのあるみたいで、それちょっと気になるなと思ってました。
ドローンショーね、なんか空をいろんなとりどりのが光って、
ね、
模様とかデザイン作るって感じかね、
それここら辺でやるんやと思って、
まあ、あでもそっちの方やったらできるんか、なんかいろいろあるからね、
規制がね、
そう。
その日は他の人はドローン上げんといてくださいみたいなの書いてあった気がするわ。
そりゃそうやろ、ぶつかったら
危ないやん、
うん、
人も多いやろしね。
祭り、まあこう時間あるときフラッと行ったりするんですけど、うん、で俺意外とこう普段から和装の時とかあったりするのよ、うん、
はい、
いろんなものを持ってて、
うん、
で今日その気分やなと思ってそれで行くとさ、
はい、
なんかめっちゃ祭りを楽しみにして気合い入れてきた人みたいに見える時があって
まあ見えるな、
いやこれ普段通りなんけどなみたいな、ちょっと逆に恥ずかしい、
見えるけど、まあ自分が気にならんかったらいいと思いますけどね。
その行った時さ、
うん、
中学生とか高校生の子が普通に私服でおったりとかする中に、うん、大人の
大人が一番ガチで行ってるみたいな雰囲気に見えるってことね。
そう、なんかちゃうねんこれいつも着てるやつみたいな、
まあ、子供とか逆にジンベエとかあんま着ないでしょ、
うん、
親が着せないと。
そうなんですよ、そういうのもこう気になったりするんですけども。
なるほどな、
はい。まあ、今年の夏は、
うん、
まあ、ある意味いつもとは違う年になると思うんで、僕ら的には。
そうですね、
その辺の話はいつしますか。
その辺の話をいつしますか、
どう
しましょう
かね。発表してもいいんですけど、発表しなくてもいいし、どっちでも
このまんまね。
いや、あのどっちでも、
あ、まあぬるっと言ってもいいですけどね。
そうなんですよ、まあ、そんなこんなで、7月も言うて終わりですか。
終わりますね。
この放送、そうね、次の放送になるときはもう8月だもんね。
早いな。
早いですね。まああっという間なんですけども、いろいろ、やけどしながらいろいろやっていきましょう。
確かに。
はい、ということでお送りしてまいりました、この番組は株式会社堀口の提供でお送りしました。ラクラシックレイディオヨシと
ユージでした。
それでは8月に